デリウムポッドキャスト D サイド第17回大輔です。
ズキです。
はい、始まりましたね。
17回ね、コツコツ。
そうですね、
D サイドも17回。
そうですよ、これ章ごとに今進めていこうとしてますが、章ごとでいけばね20回で終わりますから。
おっと、今日からスピードアップやね。
はい
ね、要はまああの大輔のまあね、そのなんていうの、地域医療ずっとやってる大輔の、
はい、
目というかフィルターを通してちょっとこう重要なところだけというか、はい、大輔の心に刺さったところだけこういく、
ね、ピックアップしながら、
いいんじゃないでしょうか。後期があれやな。
そうですね、
ちょっと参加率が落ちてるのはね、なんか お子さんがぐずっていると。
そうですよね、まあ、
ということで
まさにね、この家族のこう、なんていうか、あの 和を経験してる最中っていう感じですね。
ライフサイクルを。
ライフサイクルを。
ね、なんかあの勉強したもんね。
今、そうですね、
今ちゃんとやっとかないと、
うん、
もう、後々の人生取り返すのつかない夫婦の間に過去を残しますか。書いてたもんな、教科書に。
いや、そうなんですよ。
取り返しつかないって書いて
た。取り返しつかないって書いてましたよ、本当に。
書いてたで。
うん、
先生もね、先日結婚されたから、今、あの、例の、あの、なんて、夫婦のライフサイクルの一番最初、二人だけの時期。
ついたわけですよ。
ね、一番最初やで、それ。二人だけ。一番最初。すごいね。そう考えると、今はかけがえのない。まあ、ずっとそうかもしれないけど。
まあ、でもね、2人っていうタイミングっていうのは今後またいつ訪れるか分かんないんで、
うん、
ちょっと大事にしていきたいですね。
そうやね。ああ、今は奥さん仕事？
あ、今はあの隣の部屋であの、
うん、
旧友というか大学の時の友達との、あのオンライン飲み会をしてますよ。
おお、じゃあ全然いいね。もう、ポッドキャストに集中して。
はい。
というか、でも、大輔、あの、救急の専門医の試験の方は大丈夫
な、はい、あ、今、あの、第二関門に差し掛かっていて、
うん、
一応提出、症例提出をして、これが受け入れられたら、
うん、
次、第三関門、最終関門ですね。
これが
何？筆記試験ですね。
筆記試験。それやったらもう、はい、もう終わり？
それ終了で終了です。
第一関門って何なの？
第一関門は一応あの、私はこういうところで研修をこの期間やってましたよの証明ですね。
証明ね。なるほどね。筆記むずいん？
筆記結構むずいですね。6割強ぐらいしか受からないらしいんで。
おお。筆記そんなむずいんか。
そうなんですよね。あの同期で、はい。
期日？マルチョイ？
あ、丸です、丸です。
丸ちょいで。
そう、同期で、あの、同じ、こう、救急を一緒にやってるやつがいるんですけど、
うん。
そいつが、まあ、大学の時とかからもずっとこうね、優秀なやつで、
うん。
それで、あの、なんか大学、あの、研修医の時に、全国の研修医の、うん、テスト、あの統一テストというかみたいなのあったんですけど、
ほうほうほう、
それにこう100番ぐらいに入るような、
おう、すごい
やつなんですけど、それでも自分でこう自信を持って解けたって思えるやつがあんまなかったって言ってましたね。
あ、その先に受けたんでね。
あ、そうです、去年受けてるんで。あ、
そうか、そうか。あ、そうで過去問で出回ってないの？
あ、過去問ありますよ。
うーん、
あのもう学会が出してるんで。
あ、そうなのね。こんなもんじんから
しいっすよね。
ちょっとまたあのなんかのついでがあったら見せて。
いいですいいですよ。
全く分かれへんだろうな、僕とか絶対
分からん。いや、分からんやつ分からんですね、これ結構。
全く分かれへんだろうな。でもなんか興味あるわ。救急の専門医先生がどんなこと勉強せなあかんのか。
正味解いてないんでまだ分かんないですけどね。
いやいや、まあ頑張ってください。 ね、
いえ、ありがとうございます。
救急専門医取ってんのになぜか家庭医っていうその謎のいらんやろってみんな思ってると思うんでで
しょうね。
多発外傷けえへんやん。
で、多発外傷は別にその手術できないんで僕も、
うん、60針とか縫えへんやろ
確かに。
いやいや、まあまあそういうことであれやな。ちょっと行きましょうか。
行きましょうか。ちょっと分量多めなんで
行
きますね。
サクッと。はい。
まあ、今日扱う内容としては、パートナーシップを築くというところなんですけど、まあ、いわゆるこうラポールを形成していって、で、いい関係を作って行動変容のモチベーションを促進しましょうみたいな話ですね。
うん。
まあ、3つの大きなセクションに分かれるんですけど、まあ、1つ目がこうラポール形成で、2つ目が実際のこう面談ですね。その患者と の, この面談をどう構築していくかっていうのと、あとはもしこう、ね、ラポール形成の上で、した上で、相手が治療に対してとかそういうのに抵抗を示したときにうまく連携をしていくっていう、それにそういう方向に転換していくっていう内容ですね。
なるほど。
で、一つ目ラポール形成についていきましょう。まあ、この最初導入としてはね、まあ、そもそもこう臨床家でこの我々の医師患者家族関係の中でまず最初にこう面談した時って、なんかお互いはお互いで信頼に足るのかどうかを探り合ってるんだっていうことが書いてるんですね。
うーん、
まあ、確かにそうやなと。相手のこう長所短所とか、なんかこんな風に聞いてるなとか、あ、
うん、
ちゃんと意外と話を聞いてくれながら質問してくれてるなとか、
うん、
なんかそういう、で、こっちはこっちで向こうに対してね、
うん、
あ、この人はちゃんとなんかいろいろ自分のことを知りたがってるんだなとか、単純にこの不安を取り除いてほしいだけなのかなとか、なんかいろいろこう探っていきますよね。
そうね、わかる。最初ね。
あ、そうなんですよね。
最初でも、ね、結構ワンパターンなのよね、僕自分を振り返ると。なかなか本当は患者に合わせていろいろやらなあかんねやけど、最初の、はい、どうなんかな、大好きは分からんけど、最初にさ、初めて患者があって、大体、はい、ワンパターンで僕ね、一応こう話聞きますよみたいなオーラ出して、こう、いろいろ家庭的な最初のね、
はい、
問診するんだけど、まあ在宅医療でちょっと時間ある時とかの話だけど、でもなんかこの間もあったのは、結構僕的には、
はい、
その人はね、潰瘍性大腸炎の術後で、まあ、難治性の下痢で、
はい、
結構困ってるおっちゃんで、まあ、大変で、もう下痢1日50回ぐらいして入院したりとかして、でそんなおっちゃんなんやけど、で初めてお会いして、まあ、でもそういう苦労話をいろいろ聞くやんか、
はい、
で僕的には割と普通にちゃんといろんな背景的なとこまで聞いていいかなとか思ってんだけど、
はい、
まあ後でちょっとケアに聞いたら実は肛門見てほしかったみたいで。いや、最初といきなり初見でさ、
はい、
肛門 見してとかあんまり言わへん。
言わないですね。
でも、このおっちゃんは肛門見てほしかった。そんなコンテキストの話とかどうでもええねん。
はいはいはいはい。
肛門見てほしかった。っていうおっちゃんはいた。難しいなと思う。
それは難しいですね。まあ、それはないな、あんまり。
まあ、そんな。
ね、いやでもワンパターンってその内容に関しては僕も結構なんていうか、
うん、
聞きますよっていう姿勢を取るっていう以外からは別にスタートあんま変わんない気がしますけど、
うん、
あとはなんか非言語的なこのいわゆるこう抑揚とかそのスピードとか合わせるとか、うん、まあ、なんかそんなところでちょっと人それぞれにしてるかなぐらいですかね、最初の方は、
うん、なるほど。まあそうなるよね、まだ相手のことも、はい、分からんしね。
まだ分かんないんで。
はいはい。
はい。で、このなんか、この状況をね、打ち解けていくっていう作業を、なんか、ジョイニングって言ってるらしいんですけど、
うん、
まあ、なんていう言葉でもいいと思うんですけど、こう、お互いの関係に油を刺すみたいな、そういうことですね。で、まあ、それをこう、良好にしていく方法っていうのですけれども、まあ、例えば、共通点を探すっていう、なんか、これも、もはや、
うん、
お互いに興味のある男女の関係みたいな ってもそうなのかなと思うんですけど。
なるほど。
まあ、あの共通点ですね。まあ、天気とか、まあ、もともとこう地域のことであったりとか、自分の地元の話とか、あるいは、趣味であったりとか、興味とか、仕事とか、まあ、そういったこう、なんか理解、お互いができるような、この共通点みたいなのを探すっていうのが、まあ、一つこう、滑らかにする、関係を滑らかにする方法の一つですよっていうことらしくて。まあ、あとは、あの、さっき言ってたような非言語的な内容として、まあ、話のこう口調であったりとか、姿勢とか、あとは抑揚と身振り手振りとか、っていうのが、まあ、こういうジョイニングに関わる方法ですよっていうことが書いてましたね。
なるほどね、実践的なとこですね。
はい。
まあ僕も例でいくと、僕熱帯魚趣味なんで、
はい、
もう訪問した家にさ、
はい、
ちょっと水槽とかメダカとかおれば、もう僕のもう領域で、おっ、いいメダカいますねみたいな、僕もちょっと好きなんですよみたいな、もうそれでも OK。
ああ、
そういうやつよね。
確かに確かに。僕も最近、あの、最近というか、うん、まあもう、子供が、ちっちゃい子供が、ね、小学生ぐらいでいるところとかだったら、やっぱり家に結構もう、あの、鬼滅とかがね、置いてたりするんで、そこをこう、あ、やっぱ男さん好きなんですよ、どこにいるんですかって言って、ちょっと呼んできてくださいよって言って。
いや、アニメネタで喋る。
で、話したり。
また、鬼滅の刃、鬼滅の刃見てるの？
あ、見てますよ、見てますよ。
意外。
結構漫画アニメは見ますね。
あ、そうなの？
はい、見ます見ます。
意外。
漫画も今、携帯に1000冊ぐらいありますよ。
本当、何で見てる
の？僕は、
あの、何だったっけな？僕、Kindle 派やけど。
あ、僕、ebook Japan いうやつですね。
ああ、それ知らんわ、ebook Japan って。
多分もう10年ぐらいずっと iPad の時から扱ってるんで。
結構何でもあんの、それ。そ
ありますよ。
それ、あ、普通に本買って。
そうです、そうです。
いいね。僕も Kindle でいっぱい入ってるわ。まあちょっとこの話したらあかんな。これは脱線していきそうやけど。ちょっと今日はいっぱいあるってことやから、やめとくわ。
で、なんか、研究によるとですね、臨床家、まあ我々が患者の、向こうが話し始めて耳を傾けている時間っていうのがなんか大体23秒ぐらいらしいんですよね。
ああ、一番最初に？
一番最初にこう医療面接をした時に向こうが話し始めてちゃんと聞いてる時間っていうのは23秒ぐらいらしくて、
23秒。
でも実際はもうちょっと長いんちゃうかと思うんですけどね。
そうね。
なんかまあそういう平均値があって、まあそういうのでこう途中で切っちゃったりすると不満足度が高まっていくということがあると。まあ、これも一つの、なんていうか、さっきの、非言語的な内容ですかね。時間を取るとかっていうのは。
あ、そして聞いて、23秒相手が聞いている時間？
向こうが、喋ってる時間ですね。
あ、喋って、ごめんごめん、喋ってる時間が23秒
か。はい。僕たちがそれを聞いてるのが23秒。
ああ、なるほど。うん、なるほど。だからもっと喋らせろって話か。
そうです、そうです。
ね。どんどん。なんか、これ、あれでも出てきたね。
あ、まあ、もうちょっと前にもね、出てきましたよね、うん。
もっと話を聞けってことね。
そうです、そうです。
はい、確かに、うん。
で、まあ、この辺ちょっともう、ある程度飛ばしちゃってですね、次も面談の構築に行きます。
はい。
面談の構築、この、うまく構築された面談っていうのは、医者の能力に対する患者の信頼を築いて、正しい診断に至るための必要な情報を僕たちに提供してくれると。
うん、
で、なんか、ワイタカーさん、なんか家族療法科の人なんですけれども、まあ、この人は、治療がうまくいかないのは、誰が治療の責任を持っていて、誰が変容の責任を持っているのかを混同しているからだと。何かというとですね、臨床科っていうのは面談と治療、面談と治療について責任を果たすべき まあ、何かこう面談、その医療面接とか、その治療について、それに対して責任を果たすべきだけれども、一方で患者っていうのは、自分の健康と、その立て直しですね、だから改善していこうということに対して責任を持っていると認識する必要があると。これ何かというと、僕たちは、なんていうか、主導権、このあらゆるこう変容の主導権っていうのは、僕たちが握っていると思っている人が多いんですけれども、
そう
で
ね。
も、そこは切り分けて、ほとんどのことは、やっぱり患者自身が自分で変えようと思わないと変わりませんよっていうことですね。
それこれあるよね、マクイーンでもの患者中心の医療の方法のところでも出てくるけど、
あ、そうですね。
患者は、なんちゅうの、まあ、そのイルネス、ディズの話だけど、患者
はい。
は、まあ、患者のそのイルネス、病にとっての専門家で、で、医者はディズの専門家っていうね、だからその2つがこう共同していかなあかんっていうのとちょっと似てるよね。
あ、いや、似てますね。
どっちが主導じゃないっていう。医者が主導じゃないって話。
やっぱそっちの方が、そっちの本の方がなんか面白そうですね。
そう。
わ かんないですけど。
専門家同士の中だから、あれなんていうの？この共同みたいな。ね。いう話。
いや、でもその表現ってすごいわかりやすいですね。
うん。
患者がイルネスの専門家で、医者はディジーズの専門家。
そうそうそ
なんかスッと入ってきますね。
うそう。うん。
まあ、なんか、で、なんだろう、まあ、よくその糖尿病の治療とかでも、治療薬ってまあ補助的なものでしかなくて、ただ治療自体をちゃんともっと進めようとするには、その運動とか食事っていうのがやっぱもうほとんど
そうだ
大事
ね。
になってくるんで、
確か
だから
に。
本人がやっぱ理解して変化をしていくっていう気持ちを持たないと前に進まないよねっていうなんか話に似てるんだろうなと思って。
確かに。そうだね。似てるね。
はい。
糖尿病とかは、生活習慣病は、すごい顕著ですよね、
い
こう
や、
いう
そうですよね。で、面談をこう進めていく上で、まあ、複数でね、面談をする場合ですね、まあ、次のページ行って、グループでのこう面談っていうのは、交通整理をする必要があると。交通整理っていうのは、この会話の交通整理って感じですね。まあ、一つ例を挙げると、1回に話をするのはもう1人だけにするっていう。もうこのひ今話している人がいて、そこにさっとこう横から別の人が話ってきて、結局元の話がなんかうやむやに消えちゃうみたいな、とかっていうことは、できるだけ避けましょうということですね。ちょっと一旦聞きましょうかっていう感じでね、なんか誘導するというか。っていうのと、あと他には、ちゃんと、これは複数の面談の時だけじゃないかもしれませんけれども、ちゃんとできていることを拾い上げて、それを伸ばしてあげようとするっていう行動。まあ、これはなんか能力を強調するっていう言葉で表現してるんですけど、実際にこうできてた、患者とその、彼氏と、で、医者みたいな3人のセッティングで、糖尿病についてのこの食事療法を患者が、実践していて、で、それのいいところをその彼氏が褒めていて、で、医者がその、できていることを、あなたはそれができるてるんだから、よりそれを伸ばしていきましょうよとか、なんかうまくこう持っていくというか、まあ、そういう能力できていることを伸ばそうという方向を作るっていう。なんかそういうのがコツらしいですね。
なるほど、なるほど。
まあ確かにそれは、なんていうか、別にこれを意識してというわけじゃないですけど、まあ人が、その患者さんが、一人一対一の時でもやると思うんですけれども、 あ、そう、ね、それができてるんだったら、じゃあもうちょっとこういうこともできるんじゃないですかとか、うん、あるいは、うん、あ、それができてるのはすごいことですよ、他の人にはできませんよとか、なんかちょっと過剰に褒めてみるとか、やってるのとなんか似てるのかなと思いましたね。
そうね。なんかこういう話って、なんかね、ビジネス書のファシリテーションのところにも、なんかね、
はい、うん、
ちゃんと全員に話してもらいましょうとか、
あ、
一人ずつ話してもらいましょうとか、そういうのはある、ね、はい。うん。で、確かにこういういいところを強調するとかいうのは、これもやっぱり出てきたよね、マクイーンでね。
ああ、そうですね。
患者医師関係のところで、
はい、
まあ、なんちゅうの、安心感を与えるというか、そういう関係性を作るのを、はい、作るときに、やっぱり常にこう、良い点を強調するというか、
うん、
能力、ね、能力を強調するってことかな。
うん。
うん、そういうのはやっぱり大事っていう、うん、ことですよね。
ほんまにめっちゃリンクしてますね、うん、リンクというか。
めっちゃリンクしてるよ、これ。だから僕ら並行して読んでるから、なんかむっちゃリンク
してる。余計に。
リンクしてる。うん。
じゃあ、まあ、続きにいきますけども、うん、次がですね、3つ目の、抵抗を連携に転換するっていうね、
うん、
患者さんがこう、例えば無関心とか、喧嘩越しでこう、来ている人。対してこう協力していくっていうのは、まあ、すごい難しいことで、
うん、
特にこうね、もう全然治療 したいと思ってないみたいな人たちとこう面接するっていうのはもうすごい難しいですよね、
うん、
っていう場面があってですね、こういう時には意見のね不一致があった時には、患者がを遂行するにあたって困難が生じた場合は問題について話し合う場合に、家族に関わってもらうということが、まあ、しばしば有効であると。
うん、
まあ、これもまあ今までも多分出てきたと思いますけど、ね、家族の、うん、患者本人だけではちょっとうまくいかなそうな時に家族を呼ぶみたいな感じですよね。で、このなんか2人ですね、バードさんとドセティさんの、提唱した家族志向のコンプライアンスカウンセリングっていう考えがあるんですけれども、ここには、治療計画に対して互いの意見の一致に至るためのカウンセリングっていうのは、ストレスの関連疾患とか、社会心理学的な問題とか、まあ、急性の疾患、あとは慢性の疾患が新しく診断されたときには、健康のこう行動の変容っていうのを必要さ変化させる必要があるから、家族の関わりと交渉っていうのが必要だと、
うんうんうん、
まあこれも前回出てきましたかね。
そうやね、なんか出てたね、
うん
うん、家族面談必要な時っていうね、
はい、
うん、
で実際にじゃあその治療とか、まあ、そういったところに抵抗が生まれている時、これはどうしてその抵抗っていうのが生まれるのかっていうところなんですけども、
うん、
実はそこにもなんかあの理由っていうのはある程度あるらしくてですね、例えば治療に対するこう苦闘があるらしいと。
なんで苦闘？
あ、苦闘、あ、悪戦苦闘の苦闘ですね。
うんうん、
例えば状態が全然変わらないなと、こう頑張ってるのに全然変わらないなっていう時に、
うん、
治療に全然なんかあんまりもうやってても意味ないかなっていうのを同意できなくなって、それでこう結局計画をも実行できなくなるみたいな、
うん、
まあ実際には多分、その指導自体が間違っているのか、それともまあところどころはやってるけど全体はやれてなかったとかっていうのが多分あると思うんだ、
うん
うん、それでもどこかにこう同意できなくなってくる、治療に対して同意できなくなってくる、過程が多分どっかにあるんですよね、
うん、
で、抵抗する患者とか家族と関わる場合っていうのは、情報の欠如とか誤解、まあ、情報が足りてなくてとか、あとは、誤解があって それのせいで連携ができてないって思っていることが僕らとしては多いらしいんですね。
うん。うん、
まあ、その結果、患者が自分たちの言った通りにならないと、僕たちはこう何度も何度も同じ治療計画を、進めるわけですね。まあ、なんていうか、全然患者自身が、理解できてないのに、あるいは、全然納得いってないのに、それをこう僕たちがずっと同じことを強要するというか、まあ、そうしてしまうことで全然うまくいかないっていうことがよくありますよねっていうことですね。
なるこれは書いてくるの。抵抗する患者家族と関わる場合、情報の欠如や誤解ゆえに連携ができていないと強く信じられていることが多いようである。その結果、何回もこう大声上げて説明しないといけない。
単純に僕たちが情報が伝えれてないんじゃないか、あるいは何か向こうが誤解してるんじゃないかっていうことをずっと考えて、
うん、あそうか、
うまくいかな、よりうまくいく、よりうまくいかなくなるというか。
これでもよくあるよね。
そうですよね。
メイクどうしたらいいこれ。
なので、同じことをそれ以上伝えても有意義ではないため、まあ、別のアプローチを要するっていうのが次に書かれていて、うん、
ああ、これしょっちゅうやってるわ。まあ、いやでもこれ分かってくれんから、何回も言うよね。
いやそうなんですよね。
これいつもやってるで。
これよく僕もやってますね。
すぐ忘れるわと思って、理解悪いなこの感じ。えどうすんのこの本で。
そんでですね。
うん。
実はあんまりちゃんと書いてないっていうのが結論なんですけど、よくあるこの本のなんか逃げ口みたいな。
盛り上げといて。
そうなんですよ。じゃあ何って言ってみたらあんまり書いてないみたいなことですけど。
盛り上げといて。
いや、本当そうなんですよ、ね。だから、でもね、これは、うん、そもそもこう抵抗がどんな時に出るって言ったのところが、うん、多分ヒントになっててですね。
うん、
結局、状態が変化してないことに対してなんか納得いってないとか、まあ、やってるのに何も変わらないとか、そもそもやる気がないのかっていう、こうそこを僕たちもこう理解してあげないといけないんだなとは思うんですよね。うん、
あ、なるほどね。
何度も何度もこう言っていって、うん、あ、本当に他の人は理解してないだけじゃなくて、うん、何か違う理由があるんじゃないかっていう思いを馳せるっていうのが。
本当そうね。そうよね。
はい。
あれはあるわ。理解してる以外のなんか原因ってある？そのやる気がないんやろ。
はい。
もうそのやる気が他にあるから。理解してない以外の理由。
まあ、やることによるデメリットみたいなとか。
ああ、そうか。やることによるデメリットがある。
あとは、まあ、家族の協力が得られないパターンとか。
ああ、そうね。まあ、仕事が忙しいとかもあるよね。
はい。
なんかそれどころじゃない的なね。
それどころじゃない。はい。
あとはなんか、それこそ子供の世話とか家族の介護の方が今は大事とかね。自分は二の次でいいとか。
うん、うん。
そういう人もおるもんね。確かに。理解してない以外の理由。
うん。あと、まあ、イメージしにくいとか、まあ、理解に近いかもしれないですけど、
うん、
それが続くことによるデメリットを想像できないとか。
なんか食べ物にハマったらもう抜けられへんって人がいるよ。ロールケーキにハマったらもうなんかもう好きで好きで、もうちょっと僕の感じにいるわ。もう定期的にいろんなブームが来んねん。ヨーグルトのがハマったら、もうやむ食べたらあかん、コレステロール値上がると思うけども、やめられない。僕その人来たらあれやん、ちょっとなんか今ブーム来てないですかね。今はブーム来てませんとか言
って恐れる、怖いブームですね、それなんか。イナゴの大群的な。
なんか確かに人によってね、理解してない以外の理由はあるかもしれない。
うん、いや、そうなんですよ。そこで、まあ、いくつかな、まあ、具体的なね、 アプローチっていうのは、うん、ではないんですけど、そういう理由みたいなのがいくつか書いててですね、まあそもそもね治療に興味がない場合っていうことですけれども、
うん、興味がない、うん、
ここではですねちょっと顧客っていう表現が出てくるんですけど、なんかまあ、治療にすごく興味があって、ちょっとだけこうちょっと教えてあげると、あ、じゃあもうそれすぐやりますみたいな人を顧客と呼んでるんですね。でよくあるこう抵抗が生じにくい顧客っていうのが、例えば小児検診で出てきた問題とか、まあそもそもこう能動的に来てることがやっぱ多いじゃないですか。
そうね、
大人の検診と違って、まあ何かあったら、それって大丈夫なんですかとか、どうしたらいいですかってこうすごく食いついてくるというか、でこういう時はまあやっぱりもう抵抗っていうのは起きにくくて、すぐにねすっとこういろいろ前に進めやすいというか、
うん、
で他には顧客っていうそのね普通の人たちが顧客の状態の時は、
うん、
まあどんな治療でもそれは最も容易であるって書いてて、ただその他としてですね、本人が全然この顧客状態じゃない。
うんうんうん、
あんまりこう興味がない状態ですね、
うん。
あんま治療に対して興味がないような状態でも、それをうまく、いく方法っていうのが、まあ、いくつかあって、一つが、その、家族が顧客であるという。
うん、
だから本人は別にそうでもないけれども、実は家族は あなたに長生きしてもらわないと困るとか。うんうん、まあ、そういう顧客状態というか、
うんうんうん、
できればよくしてほしいなと思っているとか、
うん、
まあ、そういうの時には、まあ、その人を呼び出すと効果的になるとかっていうので、まあ、これもまあずっとなんか言ってきたこととまあ同じですね、正直。
いやいや、でも、そうよね。だから、本当に頑張りたい人と喋るってこと。
そうです。
頑張りたいと思ってる人と喋る。
そうです、そうです。それと一緒に同席させるっていうのは、うん、多分いい方向に向きやすい、うん、カンファレンスになると思うんですね。
うん、なるほど。
であとは、いわゆるこう変化とか変容を扱うときにこう忘れちゃいけないこの次のページの行動変容段階モデルってやつですね。
うん、
無関心、関心、準備、行動っていう、まあ、これをすっ飛ばしてやってしまう、例えば無関心の時に、無理やりこうね、こうした方がいいです、ああした方がいいですよっていうことによって、余計こう抵抗感を感じて、いや、もうそんなん今、僕は全然やる気ないのに、そんなんいいですよって、こう、逆に嫌がられるとか。
そうね。
っていう、こう、段階っていうのをある程度こう理解した上で、例えばね、それこそ無関心な状態だったら、ちょっとこう、人は一旦間を置いて、この話題に関してはちょっと触れないようにしとこうと、
うん、
したりとか、本当にちょこちょこっとこう、なんか考え変わったりしましたっていうぐらいにするとか、っていうので、待ってみるとかっていうのが大事なのかなと。
いや、本当この行動変容段階モデルは重要ですよね、これね。
はい、
考えたこのプロカスカさん、偉いですね。
いや、すごいですね。
でもこう、慢性疾患とかでさ、その、
はい、
僕らもこの無関心、関心、準備期、行動期、それぞれのこの指導っていうか、喋る内容が引き出しにあるかというと、これ、なかなかあるよね。
はい。
授業がいるよね。
いや、そうですね。
これ本当に、
うん、
ね、行動期の、無関心、結構多分無関心期とかの指導の方がそのなんちゅうの従来の伝統的なさ医学教育では僕ら、はい、得意なよね。
無関心期
のほっとくとどんな病気になるよとか、
うんうん、
この辺の指導得意よね。
そうですね、常識範囲の知識を伝えるとか、う
ん、でも実際薬出してから行動期に入った後の指導ってあんまり勉強しないもんね。
確かに確かに。そこにまで それをやればなんか到達したみたいになりますもんね。
うん、そうね。
それをどうやって維持して、
そうね、行動機の意欲もやっぱ維持せなかもね。
そうですよね。
それは確かに重要かもしれないですね。
結局ね、その禁煙外来で、いざやったものの、その行動機に一瞬入ったものの、また感震期ぐらいまで戻っちゃうみたいなことって、失敗の原因としてはよくあるんでしょうね、おそらく。
ね、この行動変容の段階モデルでも、この表に書いてあるのは、維持期の解説のところで、継続的な良い方向への行動変容って書いてあるもんね。
はい。
で、維持期も行動変容っていうのがあって、
うん、
継続的な良い方向へ行動変容するように、こう指導していかなあかんってことやけど、これ難しいよね。
これ難しいですね。
うん、
いざやれたこと、まあ、もうなんか、これも僕結構通り知りたいですけど、
うん、
褒めるっていうこと以外の引き出しがあんまないっていう。
まあ、わかる。褒めると、多分でもよくぶつかるようないろんなその、なんちゅうの、失敗とか、障害っていうのを、
はい、
やっぱり具体例を僕らは、患者と話すことでこう拾っていって、そういう、なんちゅうか、コツみたいのいっぱい貯めていかなあかんだよね。
ああ、
ね、
確かに。
そういう時期の時に打ち当たることですか。
ああ。
なんかあるじゃない。ちょっとすぐ出てけへんけど。
まあ、よくこういうことで失敗しますよねっていうことですね。
う
ん、
そうそう。
例えば、まあ、タバコであれば、周りが吸ってんので、なんか、飲み会になってこう霧が緩んでもう一緒に吸っちゃったとかっていうのとかですかね。まあそんなとか、
うん、
で一応この抵抗を話していく上での、最後の話になりますけど、患者や家族にとって症状の意味を十分に理解してなかったら、臨床化っていうのは治療に対して抵抗を経験すると。まあそうですね、うん、症状の意味を理解してて、そのイルネスの部分ですね、イルネスを理解してないと僕たちはこう何ていうか、ディジーズに対してのこう治療になってしまっていて、その狭間で抵抗を経験してしまうと、
うん、
これ何かというと、ある症状や病気っていうのが痛みや苦しさの原因としてだけではなくて、患者の適応機能として作用していることがあると。まあ、とか疾病利得とかそういう話ですね、これは。例えば、障害を持った患者さんとか、あと学校恐怖症の子どもとか、っていうのが、その症状がなくなることで、余計に、苦痛になってしまう。例えばこう頭痛があるから学校を休んどけるから頭痛は別になくなってほしくないとか、そんなんですかね。だからこの人にとって実は治療する方が最終的なデメリットになってしまう可能性があるとっていうのを、ちゃんとこう僕たちがもしそういうことが起こっていれば、こう天秤にかけたりとか評価っていうことはしましょうねっていうことを書いてますね。
これは昔だったらね、公害喘息の患者さんとか、良くなっちゃうとちょっとなんていうの、お金もらえなくなったりとか、うんうん、まあ最近っていうか今やったら介護保険もね、
あれ
ってちょっとね、変な話やけど、
はい、
リハビリとか頑張って良くなると、なんかあんまり介護で上がっても、例えば認定症の時に頑張りすぎて介護で下がっても、
いやそうですね、
なんか難しいかなとか
確かに
あるもんね。これちょっと話しちゃうか、これ
ちょっと違うかもしれないですけど、まあでもそういうことありますよね。
うん、
まあ、他の例としてはですね、仕事中毒の旦那さんがいて、もう全然こう自分のことを構ってくれないとこう、奥さんが思っていて、でも病気の時には自分のことを気にかけてくれてっていう、この夫婦関係の時に治療することで、なんていうか、自分のことにこう全然あんま気にかけなくなってしまう、夫との関係が崩れてしまうと思って、良化的な気持ちになるんですね。治療はしたいけれども、でもなんか夫との関係もなんか崩したくないみたいな、かまってほしいなとかっていう、だから、まあ、僕たちはこの病気のもたらす利益、まあ、病気のもたらす利益、その疾病利得が病気の治療がもたらす恐れに比べて大きいかどうかを評価する必要があると。まあ、とはいえって感じな気はしますが、なんか、どう考慮してあげたらいいのかってめちゃくちゃ難しいですね、こういうのって。なんか、
そうやな。
でも、とりあえず聞いて共有して、まあでもやっぱりずっと続いてるしんどさも取った方がいいんじゃないっていう話になんか持っていきたい気はしますけどね。
ねえ、どう持っていくかね。
はい。
そういうところまで聞き出して。
まあ、そもそも僕たちがこの情報を聞け出したら、なんていうか、まあ、特に家庭の人たちがこう聞き出したら、こっちのもんとまでは言わないですけど、なんていうか、もうこの時点で結構、いろいろこう成功に近い状態かなと思いますけどね。まあ、まあ、ちょっとこの先があんまり見え、パッと見では見えないですけど。
そうですね。
で、あと、あ、ごめんなさい、ごめんなさ
い。いえ、全然、どうぞ。
あ、もうあとはあれなんですよ。ラストに行こうと思って。
まあ、いいよ。
ラストが、抵抗に対する臨床化の関与っていうところなんですけれども、まあ、僕たちが、僕たちの経験が、この、良くも悪くも、傾きますよっていう話なんですけれども、例えば、自分自身の、我々のっていうのはこの、医療者側の、現在の家庭の状況に類似した患者さんである場合、僕たちのこの判断っていうのは曇ることがあると。例えば、父親が心筋梗塞で亡くした臨床家っていうのは、まあ、多くの患者を新家庭の精査目的でこう紹介しちゃうよとか、あるいは、母親がアルコール依存症である臨床家の場合っていうのは、アルコール依存症の患者に対してまず怒らないと、あ、そうなんやっていう感じですけど、まあ、確かに自分の経験がそう生きるっていうことはあり得るかもしれませんね。
そうね、やっぱりそれは、これは転移逆転移の話。
ああ、
ね、なんかね、
確かに確かに。好意っていう意味ではないですけど、そうですね、その、なんていうか、共感の域を超えたって感じはしますね。
そうね、自分の経験とか、感情を、でこう、その臨床的な判断が影響されるっていう。
ですね。で、まあ、もうさ、
これはでも、はい、枠にどこ書いてあったか分からへんけど、やっぱり治療、医療、ね、医者も人間である以上、それは仕方がないことで。
ああ。
仕方がないことやから。でも、逆にそういう、感情があるからゆえなんか完璧じゃないからね、やっぱり医者もそういういろんな経験があって、例えば病気の自分が病気だったり家族を看取った経験とかがあるからゆえやっぱり患者の病も理解できるし、なんというか まあ、ケアができるっていうのはあるけどね。
うん、そうですね。
うん、これは。まあ、そういう話か、でも書いてるのは。これ、プラス面の話かな、でもこれは。
え？
プラスの話やね、マイナスっていうか。
そうですね。ここ
に書いたのはね。だから、そういう本があった方がいいよって話か。そういう臨床家の能力的には、個人的な体験があった方がいいよって話。
あ、そうです、そうです。
うん、
まあ、ただその見極めるっていうところで、その感情がマイナスに左右はすることもあるんで、注意っていうことを含めてですかね。
うんうん、ね、やっぱりこうパートナーシップ築くっていう点では確かに、なんかこう、人間味があった方がきっといいよね。
いや、そうですよね。
むっちゃキラキラしたできる感じの賢そうな、
うん、
医者よりもちょっとこうなんというか、
うん、人間味
ですね。ダメそうな、ダメそうな言い方悪いけどなんか親しみありそうな医者の方がいいか、うん、いいかもしれないけどね。
ね、長く付き合う上では
、ね、
僕も自分自身がその BPPV で、
うん、
その BPV の患者さん見たら、いや、しんどいよねっていう感じになるんで。
本当そうやね。
はい、
僕らなんて、僕めまいの経験あんまないから、
はい、
めまいで病院なんか来よってとか思うから、家で寝てるよとか思うから。
いや、まあでも、他の主訴で言えば、ほとんどそうですけどね、わかんないんで。
そうね、やっぱ分かれへんもんね。うん、
いや、わかんないんでね。
僕一回あれやね、ずっと昔、1年、2年ぐらい前か。
うん、
ね、何年前かね、多分2年かそのぐらい前にむっちゃ頭痛起きて、
はい、
むっちゃ心配したもんな、ね、自分って。
あ、
むっちゃ強い頭痛で、それが結構続いて、MRI 取りに行ったから
な。あ、そうなんですね。
でも患者にはな、こんなん頭痛そんなん MRI なんていらないっすよとか
いざ自分が、
ね、言ってるけど、自分はほら今はそんな娘もちっちゃいし、
うん、
いや、そんなんちょっと MRI 取ろうと思って僕急遽で行ったからね。
あ、マジっすか。
夜一回、いつやったかな、ほんまにほんまにだから冷静な判断できへんね。
あ、まあ、自分がしんどい時って確かにあんま冷静な判断できないですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
経験が、あ、これは何だろう、何の例かよく分かんないですけど、自分がちっちゃい時に、これ多分経験してないからそう思ってたのかもしれないですけども、
うん、
父親がめっちゃ腹痛くしてるこう素振りというか、そう様子を見てて、うん、あれってめちゃくちゃ痛いんやろなと、
うん、
なんかすごい思ったことがあって、うん、まあ、それ多分自分父親がそんな痛みを示すことがなかったんで、
あ、
だから自分が想像する絶する痛みなんだろうなって、こう逆に強く思ってたことがありましたね、その自分の経験するものよりも。
あ、なるほどね。
それは多分経験したことないからでしょうね。
それ何の痛みだったの？
あ、全然なんていうか普通に下痢の時の痛みみたいなことだと思うんですけど、
疑ってはった時にね。
そうです、そうです。
父親がね。
逆パターンですね。
ああ、そういうのもあるんだろうね、確かにね、うん。自分の経験じゃなくても。
そうですね。
まあ、それはあるやろうな、確かに。うん、うん、うん、それはあるやろ。そういうのあるよね。僕も親父が認知症になって、肺炎で死んだけど、
ああ、
その間のやっぱり、病院での経験とかね、やっぱりあるのね、いろいろと思うことは、うん、そういうのってやっぱり、
はい、
すごい N イコール1の経験やけど、やっぱりすごい変わるよね、自分たちの
臨床のやり方にね。いや、めちゃくちゃ変わると思います。
本当ちょっと話ずれるけど、あるよね、そのエビデンスとかさ、非常に重要なんやけど、
はいはい、
N じゃないよね、N の数 じゃないよね。
じゃないことは。
影響を与えるエビデンスって。
うん。
この歌またややこしい炎上するからね。
診療は N じゃないと。
いや、でも医療統計、今、勉強してるけど、大学で。はい、ほんまに勉強すればするほど、統計なんて、なんか、どうでもなるから。
いや、ほんまにそ
うです。ほんまにこう、なんというか。
怖いもんですよ、あれ。
ほんまに、エビデンスがこうやからって、こうだっていうのは、すごい危険よね、なんか。
いや、危険ですよ。
すごい危険やなと思うよね。
もう、ね、批判的に見ようと思ったらもうどんだけ穴あんねんっていう感じですからね、うん、
さっきのね平均23秒とかいうのもさ、
はい、
ほんなん正規分布してるんだから平均は全体の代表値ではないやろとか思うから、
ね、ああその通りですね、めちゃくちゃ偏ってるでしょうね
そう中央値で言えよとか思うから
もうだって精神科の診療とも、ね、外科の診療でも全くのこう平均取ったらわけわからなくなりますからね、そら。いや、まあ、っていう感じで、一応、今日のパートナーシップの話は一応終わりなんですよね。
すごいね、もう一生終わったね。
一生終わっちゃいましたね。
いい感じで、これいい感じやで。
あ、いい感じですか。
勉強になったし。
いや、勉強僕もなりましたね、これ。
うん、これ、なるほどね。この調子でいきますか。
はい、そんな感じで。
割と時間も割と言ってるけど
ね。そうですよ、そうですよ。結構行きましたね。
じゃあ、今日は、まあ、次回はちょっとコーキー参加も。これコーキー来てくれたらもっと面白いけどな。
え、
次回はコーキーにも期待して。
はい。
はい、じゃあいいですかね。
また次は第7章行きましょう。
はい、じゃあお願いします、また。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ切ります。